おはようございます。
おはようございます。
お元気ですか？ほら寒いっぽいですよね、日本では。はい、今日礼拝終わってバプティズム終わるそうなので楽しみですね。今日はバプティズム終わるので楽しみですね。今日がバプティズム来ますので、みんなぜひ礼拝の後も僕たちもっと笑って見ていただきたいと思います。皆さんがじゃあちょっと早く、席を終わるように頑張ります。みんな、戦うこと好きですか？戦うこと好き。私はなんとなく大好きなので、ボクシングとか、K1 とかプライバーいつも、見ているんですが、あとちょっと参加したことありますね。これ違うんですよ。若い頃ですね、よく戦いした相手と。実は近い時にお母さんが結構、質問されて、こういう質問をされたんですよ。たくさん大きくなると何になるんですか？と何回もされて、私いつも同じ答えしたんですよ。私は爆弾になるんですよ、お母さん。お母さんが抱っこ締めて、違いますよ。お前はね、伝道師になるんでしょうか？といつも言われて、まあなんとなく本物の爆弾ではない。あと本物の伝道者もなれなかったんですけど、ちょっと偽物のようになっちゃったかもしれないですね。まあ戦うことですね。今日は戦うこと、ちょっと皆さんと話してみたい。聖書に書いてありますか？戦うこと書いてあるかな。今日の箇所はどうですか？少しイエス様の戦うことはちょっと気づかないんですか？実は聖書の時にも私ね、今日常木先生読んだ箇所ですね、非常に感動したんですけど、内容ですね。ヨハネ6章ですね、教会の聖書は176ページなんですけど、58節ですね、こう書いてあります。これは天から、下ってきたパンである。先祖が食べたのに死んでしまったようなものは違う。このパンを食べる者は永遠に生きる。今日はそういうパンの話をしてみたいですね。そういうパン、皆さんがいただきたいんじゃないでしょうか、ね、これをいただけると永遠まで生きることができるので、今日はどういうふうにこのパンをいただけるのか、ちょこの箇所で見てみたいと思います。はい、まず一節からですね。いいですか、みんなで一緒に、読んでもらいましょうか。はい、さあ、はい、
さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され。
私ね、勉強した時に最初に気づいたのは、この説からちょっと不思議なことあると思います。それ聖霊に満ちてですね、ちょっと前イエス様がバプティズム受けてからすぐ荒れ野の中に入っちゃったんですね。どうして入ったのか、ここにはっきり書いてあります。聖霊に満ちて、霊によって、そこに荒れ野の中に入りました。ちょっと不思議と思いませんか？なぜなら次の箇所に行って、次の節ですね、40日間、またみんなで読みましょう。はい、
40日間、
悪魔から誘惑を受けられた。
その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。
つまり聖霊にして、聖霊の影響でこの荒れ野の中に入って、悪魔から誘惑を 受けられたんですね。誘惑、誘惑ですか。つまり聖霊の鍵で誘惑受けたんですか。つまりですね、ちょっと不思議と思いませんか。誘惑ですよ、試練ではない、誘惑。うん、訳文にこう書いてあるんですね。あ、じゃあ一緒に読みましょう。はい、誘惑に
遭うとき誰も神に誘惑されていると言ってはなりません。神は悪の誘惑を受けるような方ではなく、またご自分でも人を誘惑したりなさらないからです。
これもはっきり書いてあるんですね、一緒に。もう最近読んだのは聖の鍵で誘惑されたんじゃないですか、書いてあった。なんかおかしくない。神様は誘惑をされるかどうか、まず今日ちょっと考えてみたい。うん、ですね、旧約聖書の締め切りを書いたんですが、また私そんなに漢字よく読められないので、いくつかみんなまた一緒に読みましょう。はい、
あなたの神、主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。
最後に、これも面白いんですね。主はあなたを苦しめて試し、なぜならあなたの心にあることをもっと理解できるように、うん、誘惑はこれなんですか。どうでしょう。じゃあ呼ぶもう一箇所いいですか。英語でこれからちょっと挨拶と、最初の方説明したいので、この面白い話ちょっと読むわけですが、ヨブの1章と2章、1章の6節から12節まで、2章の1節から6節まで、教会聖書は775ページです。読んでください。 Well, good morning. As you can tell, we're looking at Luke chapter 4 verses 1 through 13 talking aboutTrials and temptations. Have you ever thought about the difference between a trial and temptation? Have you ever thought about if there is any difference? Does the Bible have anything to say about that? And is it even helpful for us to differentiate between the two? Or is it just like, you know, throw them all in the same pile and deal with them in the same way? Well, today I'd like for us to think about those using the story here inLuke chapter 4, and it talks about the temptation between Jesus and Satan. Now, we all know the situation. Jesus was just baptized. The Bible explains that he came out of the Jordan River. The Holy Spirit came down upon him. After it came down upon him, what is the first thing that he did? He went into the wilderness. So, do you notice that? He went into the wilderness led by the Spirit. Read that carefully. The Bible doesn't make any mistake about that. The Bible said the Spirit led him into the wilderness to be tempted. Not to be tested, but to be tempted. Today we're going to look at if there any difference in the nuance between being tempted or tested. We'll look at that in just a moment. But the first thing I want you to notice is that the Spirit actually exposed him to temptation.You know, sometimes, I don't know about you, but sometimes I differentiate between what a test and a temptation is by rationalizing with the fact that when I'm tempted, I've already entered the realm of having done something wrong. I've already stepped into something that I shouldn't have stepped into. But when I look carefully at God's Word, I see that there are times that God allows temptation. And we might not have made the choice ourselves. God has actually led us forYou might say in this case, allowed us to be tempted. So there's a couple of verses. One is in Deuteronomy up there. Let me look back at that. Sorry, this week I had an injured hand, so I only got, it took me like, I don't know how many hours to do this Japanese, and then I started running out of time getting it done. And so I didn't have any time, so I left to do this in English. First of all, in James chapter 1, verse 13, we're told there, aren't we, that God doesn't tempt man. So I established that point first with our Japanese audience. God doesn't tempt people. That's an important thing to understand. However, even though he doesn't tempt people, he does test us. In Deuteronomy chapter 8, verse 2, we can read specifically there that even during the 40 years of wandering in the wilderness, the Bible tells us that God tested his people. He wasn't a masochist. He wasn't testing them just because he enjoyed seeing the pain on his people's faces. If you look carefully at this verse, Deuteronomy chapter 8, verse 2, it says, why did God test them? So that they could know what was in their hearts. So that what was in their hearts could be made plain. I mean, that's an important part. The testing was to bring about a fruitful result. It was to bring about an understanding of oneself so that God could show them clearly to themselves why they were in the situation that they were in. Think about the failings they went through. Do you think it ever dawned on them that they were in the mess that they were in because of what they had done? Their thoughts, their actions? And then, if you would, while I go back into Japanese, would you read Job chapter 1 and chapter 2? In chapter 1, you know, this is a situation where Job's about to be, what shall we say, tempted or tested? Take a look at those verses right quick. Job 1, verses 6 through 12, and Job 2, verses 1 through 6. どうですか?不思議な箇所じゃない?悪魔がやってきて、はい。多分天使たちと並んで待ってます。まだここの順番じゃない。急いでよ。やっと神様の前でついて頼んだのよね。ヨブ誘惑されてもいいですか。頼んだんだよね。よく読みましたか。悪魔が神様から許してもらったんですよ。誘惑を。神様の訓練の仕方、これからちょっと皆さんと一緒に考えてみましょう。神様の訓練の仕方ですか。神様は痛みだけ出したくないんですよ。みんな苦しめるようにそういう考え方持ってないんですよ。だけど訓練の仕方あります。まずこれですね。神様は私たちに試練家帰るテストを受けさせるのですが、誘惑はなさいません。さっきほど訳部から読んだんですよね。それ間違いない。でも2番はもうちょっと理解するのは難しい。神様は誘惑なさいませんが、誘惑が悪魔が誘惑することを許されています。先ほど読んだんでしょ、ヨブで。ただ、たぶん痛いだけではない。悪魔が何回も何回もこういう仕方、ね、並んで神様に聞いてみる。これから、マークに誘惑、させたいんですけど、いいですか?たぶん結構やってると思います。私も失敗したことあるから間違いないあると思うんですが、まあ、とにかく神様は誘惑はなさいませんが、悪魔が誘惑することを許されています。そして聖書に書いてある、まあ、つまりですね、見てください。試練の目標はもちろん私たちの成長することです。間違いないいいことですね。誘惑の目標は神様から話すこと。悪魔はそういう考え方を持っているんですね。呼ぶだけではなくて信仰を持っている方々誰でも同じように神様から話すことです。 火のようではないでしょうか。思いませんか。ちょっとおかしくない、神様。神様、これおかしいんだよ。なんで私たちは成長してほしいんだけど、誘惑も与えるんですか。おかしくないと思いませんか。うん。そう思うかもしれないので、不公平のようですが、第一コリント10章13節にこう書いてあります。実は、この箇所、すごく好きな人いると思うんですが、いいですか、みんな一緒に読みましょう。はい。
あなた方を襲った試練で、人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも踏まえていてくださいます。
ちょっとゆっくり考えていただきます。これね、この箇所いろいろ入ってますね。試練、実は私日本語でと英語で両方読んだんですけど、これは試練ですね。日本語の箇所が試練、間違いない書いてある感じですね。英語で書いてあるのは誘惑、誘惑。関先生は もちろん聖書よくわかるんだけど、これギリス語で 何書いてあるか私もわからないんだけど、英語と日本語の方は別々単語書いてありますので、これはちょっと面白いと思います。試練でも誘惑でも、そう思いませんか。つまりいいですか、最後のところを見てください、私の、もう大事に始めたいですか。はい、じゃあちょっと、準備があるそうです。で、いつか一番最後の、歌詞書いてあるところ、皆さんもう一回読むわけですか。はい、さあ、はい。
逃れる道、逃れる道をも備えていてくださいます。
つまり逃げる道、いつも用意してます。試練、誘惑あっても、これは約束です。これはいいんですね。つまりどちらでも、試練でも誘惑でも同じ結果になる可能性があるのです。同じ結果、つまり誘惑されても試練受けても、神様は私たちを見守ってくださいます。はい、じゃあ、今日の読んだ箇所にもう一回、3節から、いいですか。英語で話してる間にもう一回読んでもらっていいですか。3節から、13節まで、そこに、読んでください。 So after you read Job, what did you feelabout what we just talked about. Did you see any inconsistencies? I kind of felt like it when I was reading over these different passages. You know how you read one passage and then something else comes to mind, and then at least something else, kind of like a domino effect? Well, this week while I was working on this, I went back and forth with so many thoughts and ideas, and some of them seemed to be inconsistent. On the one hand, I read where God tested people to know what was in their heart, and then I read in another placeWhere the Holy Spirit led Jesus into the wilderness to be tempted. Both of them seemed to be directed by God. And I thought to myself, what's fair about that? Because certainly I understand that a test produces fruitful results. Where on the other hand, temptation, the only thing you can do is just get to a place where you don't, right? commit to that sin. I don't know that there's necessarily any fruitfulness that comes forth from that, except maybe perseverance.So why would God ever have any intention of wanting his people to be tempted? And here's another interesting thing I found. I went back and read that verse in 1 Corinthians 10:13. Look over there and see what your version says. Maybe many of you have different versions. 1 Corinthians 10:13. The Japanese Bible uses the word trial. I found found this interesting. The Japanese Bible uses the word trial. Trial, which, you know, means something difficult, a hardship, a test, in other words. Whereas the English Bible that was read in the New International Version uses the word temptation. And I thought there was a difference between the two. And when I read God's Word, I thought I understood that. Testing, trials, can be derived from God. God can actually create those for us. But as we read a little bit ago in James, God never creates. God never produces temptation. He has no intention of tempting you. That's a promise. You just read it there. It's written in James. It's not my idea. The Bible says God is not of that sort. So there seems to be an inconsistency here. Even in the Japanese and English Bible, there must be a word, a word in Greek or Aramaic that can be assumed. You can be able to translate it either direction. I'm not a Bible scholar, but I would assume that because the Japanese Bible is translated directly from Greek as well as the English Bible is directed from Greek. And as we know, when Bible scholars come to a fork in the road, depending on your point of view, you take that route. So I just use common sense. Again, I'm not a Bible scholar, but I'm assuming that there must be a word here that can be translated either way. And if that's the case, 1 Corinthians 13, to me, kind of clears it up a little bit. And that is, if you look at 1 Corinthians 10, 13, it says simply that where there is temptation, God always what? It always provides a way of escape. So regardless, whether there's a trial, tribulation, temptation, you can term it the way you want. The point is, the result can be the same. God actually can take either, and He produces a result, a fruitful result in our lives. I think that's a great and comforting thing to know, don't you? That regardless, we don't have to sort through necessarily everything that bombards our life, every challenge that we come across. God provides a way of escape. So let's just think of it like this. God gives trials while He allows temptations. Let's not tag Him as responsible for the temptations. As we know, we can get in situations where we've tempted ourselves. I'm not here to necessarily beg the difference between those two points. However, we can certainly recognize that regardless of these, that God provides a way of escape. I think that's great comfort to know. Even though Satan stands before God's throne and he asks for permission to tempt you and I, God never allows him to tempt us above what we can handle. God knows the limit we can endure. And not only that, the other comforting thing is God always opens the door and says, here, Mark, this is the way out. Man, great to know. I think that's comfort. Now, if you would, go ahead and read on from verse 3 of Luke chapter 4. And we'll come back and make some real quick points about the temptations that Jesus endures. ですね、今日はこれからイエス様の誘惑されたことを一つずつ考えてみたいんですが、まず第一ヨハネ2章の16節からですか。誘惑はどういうものですか。誘惑は簡単に言うと、いろんな考えあるかもしれないので、簡単に言うと、聖書に書いた三つのものなんですね。いいですか？一緒に読みましょう。第一ヨハネ二章の十六節。三、はい。
なぜなら、すべて世にあるもの、肉の欲、目の欲、生活のおごりは本質から出ないで、世から出るからです。
誘惑は三つのものです、ね、肉の欲、霊の欲、それ生活のおごり。生活のおごり分かりますか、ちょっと難しい。自慢ですね。態度ちょっと粘って感じですね。自慢というんですね、生活の自慢。世のあるものというのは、誘惑と同じですね。世のあるもの、世のあるものというのは書いてあるように肉の欲、目の欲と生活の自慢、おごりですね、はい、この内容ですね。 はっきりまず意味ですね。意味分かってもらいたい。誘惑の内容はこの3つです。覚えてください。簡単に言うと誘惑の内容は肉の欲、目の欲、生活の思い、あとまあこれからこの3つ一様に試してみるですね。誘惑されます。はい、これから誘惑はこの3つの誘惑をイエス様に与えます。まず肉の欲、じゃあ3節読みましょう。はい、そこで、悪魔はイエスに言った。
神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。
パンですね、生産式で先生説明したパンとこのパンと同じですか？ではないですね。それは霊的なパン。もちろん私たち今日いただいたのが間違いない、ちょっと普通のパンではないんですけど、不思議なパンですね。だけど聖書に書いてあるパンはこれは用のパンですね。用のパン、肉の用具はパン、つまり自分の欲しいもの、これは誘惑ですね。毎日私たちいろんなものを欲しいんじゃないですか。車を買うときにどういう車を買うんですか。一番安いの軽自動車、まあ、軽自動車を買う人もいるんですけど、それとも一番高い方買いたいですか。私もはっきり言うと、ああお金あればね、私できれば一番良い本買いたい。それは人間的じゃないですか、ね。まあ、誰でも同じではないんですけど、でも基本的には私は一番できればいいもの買いたいんですね。それが私たちの欲しいもの。もちろん欲しいのは悪い気持ちではないんですが、でもいいですか、考えるべきことはあります。パンは誰のためにイエス様はこれから作るのでしょうか。あとそれだけではなくて、パンはどのように作るのでしょうか。イエス様はもちろんパン作る力持ってたんですね。奇跡はこれからたくさん起こるんですが、ですけどもちろんそういう力持ってるんですが、だから簡単にパンを作ればいいんじゃないですか。ないですね。なぜですか。なぜなら自分のために作るんですね、その力を使って。だから良くない。わかりますか。パン作ることだけで悪いことではなくて、だけど与えられた力が自分のために与えられてないんですね。私たちのために力を与えたので、そういう目標を使わないと罰ですね。もちろんイエス様はそれを分かったのでこういう返事をしたんですね。イエスはいいですか、これから一緒に読みましょう。人はパンだけで生きるものではないと
書いてあると答えになった。
これも使命発祥の3節に書いてありますね。聖書からイエス様箇所はっきり覚えて出したんですね。イエス様と戦いした時、人はパンだけで生きるものではない。だから頭の出した誘惑ははっきりイエス様が何で出したのかはっきり分かってこういう返事したんですね。もちろん40日間食べてないよ、まあ、お腹が もちろんついてるんですけど、誘惑と負けないですね。認知したんですね。つまり霊的な体のことは肉の体の先に考えた方がいい。もちろん食べることは悪いことではないんですよ。ですがそのことは自分の霊的な体よりも考えるとよくない。だから40日間その何も食べず断食完全40日間やったんですね。私たちの見本のために、もちろん自分のこれから生活の準備のためにもやったんですが、もう一つの目標は私たちの見本のためですね。 食べ物はもちろん大切ですが、霊的な体よりも大切ではない。もう一つは、自分の力は自分自身のために与えられていない。私はっきり言うと、私ですね、自分のお金、自分自身のために与えられていない。自分の持ち物、財産ですね、仕事、すべて自分自身のために与えられていない。これはっきり分からないと、誘惑と負けるんですね、戦いと。はい、次の誘惑は目の欲ですね。はい、一緒に読みましょう。はい、さらに悪魔は現実を高く引き上げ、
一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。
はい、どうぞ続けてください。
そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。
はい、どうぞ。
だから
もし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。
じゃあ、あくまで最初の誘惑失敗したので、二つ目の誘惑出しますね。目の欲、目の欲ですね。目で見るものですね。目の見るもの、権利ですね。つまり世の宝物、世の宝物、あるいは目の欲ですね。皆さんどうですか、目で見るものは、たまに、ああ私はこういうふうになればいいんですね、思いませんか。これを自分、まあ、おかしいかもしれないんですけど、私はたまにアメリカの大統領になりたいな、私は思うんですね。本当だよ、本当に。ちょっと考えてですね、まあ、多分いろんなアメリカ人同じ考えを持っているんですが、だから一般の人ね、どう大統領になってもおかしくないアメリカでは、これはいい方かな。どうして大統領になりたい、どうして偉くなりたいとか、それははっきり分からないと、自分の目指しているものを間違っているかもしれない。偉くなりたいかな、お金持ちになりたいかな、自分の生活安全に残ることできるからですか。そうですね、そういう考えを持ってあれば間違いですね。ここでイエス様はっきり言う。どうぞ見てください。考えるべきことは何が欲しいのか、今言ったように、あとは誰に使えるべきか。先生、読み方間違ったね。誰に使えるべきか、誰に使えるべきか、ね、イエス様はいいですか、こういう答えになった。じゃあみんなで一緒に読みましょう。あなたのから、はい、
あなたの神である主をあがに、ただ主に使えよと書いてある。
これも使命記6章の5節と13節にはっきり書いてある。旧約聖書からですか。後でいただく天国の宝物は今の世の宝物よりも価値がある。皆さんが覚えてほしい。大統領になりたい気持ちですね。あと、どうして理由は大切なんですね。大統領になる気持ちは悪くないんですが、どうしてなりたいのか、どうしてそこまで目指したのか、よくやる気と考えてみないと間違ってるかもしれないですね。マタイ6章24節、公開であります。いいですか、イニシにやりましょう。はい、誰も二人の主人に
使えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富に仕えることはできない。
はい、つまりですね、イエス様は神様の方をはっきり と選びました。自身はどうですか？はき、毎日生活の中で義様、神様の方は選んでますか？こうしないと道は簡単に迷うことができるんですよ。教育でも、教育の目標は何でしょうか？まあ、教育されていることは悪いことではないんですけれども、教育されるだけの意味、何もないんですよ。亡くなった大統領になったらいいんですが、どうして大統領になりたいんですか？いなくなりたいかですか？それとも他の人は使えることができるように、そういう、ね、神様と同じ考え方があれば悪い意味ではない。だけどはっきり自分自身はどうしてそこに混ざしているのか考えてみないと負けるかもしれないですね。誘惑、はい、最後の誘惑は、生活のおごりですね。生活のおごり、生活の、自慢、はい、一緒に読みましょう。
そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の俺の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ
というのは
こう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの頭が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。
この誘惑ですね。これは悪魔は貸すことない、そう思えない。だってさ、なぜなら言ってください。いいですか、今度ですね、悪魔も聖書を使っちゃう。いやー、悪魔もすごいですね。今まで聖書に負けちゃったので、じゃあこれ逆に聖書を使って、もしかしてイエス様間違ってるかもしれないと思ってたんですね。イエス、やっぱりね、私たちも聖書よく書いてあるもの、何書いてあるか、どうして書いてあるのかよくわからない、理解できないと、騙されるかもしれないじゃないですか。これも意味あるんじゃないですか。はい、四月のおごりですね。あなたの、支えるでした、はい、あなたを支える、暮らし向きの自慢ですね。夏の自慢、4月の自慢、持ってますか？自分の生活の中で、自分で、できるんですよ。自分でお金集める、自分で仕事できる、自分で良い人間の関係とすることができる、これは自慢ですね。神様と一緒に働かないと、一緒に人間の関係と作れないと、一緒にお金を集めないと間違いですね。また自分の目的だけ使っちゃう、それは自慢。神様の返事は何でしょうか？まず考えるべきことですね。神様は本当に私たちを見守ってくださるのでしょうか？まずですね、これが神様が、ね、決意してくれるかどうか、それはいいことかな。または、もう一つは、信仰はどういうふうに証明するのでしょうか？だから少し、ね、特別に見てもいいんじゃないですか？信仰あれば。神様は私のことを見守ってくれるので、はい、もういいんじゃないですか。今悪魔言ったように、だってさ、聖書に書いてある。見てみよう、イエス様の文字、はい、一緒に、はい、あなたの神である 主を
試してはならないと言われていると答えになった。
これも使命6章の16節ですね。だからですね、一回だけではなくて、神様はいつも見守ってくださるので、でどうして一回だけで試してみるの？だから悪いんですよ。だってさ、自分自身で、本当に神様は私のことを見守って の自信あれば、1回だけではなくて毎日とそういう気持ち気づいて生活をするんでしょ。1回だけではなくて、だから悪いんですね。1回だけこういう大きいことを起これば神様は助けてくれるかどうか試してみれば悪いんですね。毎日神様は私たちのことを見守ってくれるので、それは1回だけ大きいことをしなくても大丈夫です。はい、ヘブライ人11章の1節は、信仰とは、一緒に読みましょう。はい、信仰とは、
望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。
これは本物の信仰ですね。本物の信仰。生まれ信仰持ってますか？目で見えなくても、神様の本当の身で見なくても、信仰を持ってますか？まあ、その最後ですね。悪魔はあるゆる誘惑を追えて、時間が来るまでイエス様と話された。離れた。今日は最後に、私たちの考えるべきことはこれですね。どうぞ、日本語で考えながらちょっと最後の、心を英語で説明してみたいと思います。So we have these three temptations that are brought to Jesus, right? And I turned to 1 John chapter 2, verse 16, and you all know the verse well, right? But it says that temptation comes from three basic things, right? What does it say? It says, what does it say? What is it? Y'all remember? Did I go? No, man. Word for word. Let me look over here right quick. 1 John 2, 16. The pride of life. I was supposed to jump in and give me a hand, but I'm just getting rid of myself right there. 1 John 2, 16. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, and the boasting of what he has, comes not from the Father, but from the world. So from this understanding of the world, which is what temptation, where temptation comes from the world, temptation doesn't come from God. Trials, testings come from God. But again, let's understand, temptations come from the world. That's where Satan lives, that's where he exists, that's what he's doing to us. So where do they come from? They come from these three things. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life, as some translations differentiate there. The New International Version here kind of blends them all three together. But I like the division of the three. And those three are brought out in these three temptations that are brought to Jesus. First of all, the lust of the flesh. The very first temptation, right? Satan says, hey, you know you're hungry. Like anybody can tell them that, right? 40 days and nights without food. I think I got that with that. Thank you. But this is when Jesus at his physically weakest point. There will be no other time in his life that we read of at least in God's word. You know, right before the cross, of course, he was quite disturbed with being separated from his Father. But as far as being physically weakened and giving in to temptation, this has got to be one of the strongest steps in his life. And the first thing Satan does is challenge him with his appetite. And see, it's not the appetite for food, it's the choice that Satan's trying to challenge him with, right? He's trying to say, look, you have power. God's given you the ability to use it. So why don't you do that? So that in and of itself doesn't sound like there's any harm in that, right? Using one's power to take care of one's needs. Because each of us does that each day. We have the ability to work, go to school, pay bills, provide for our families, ourselves. And we see no wrong in that. Well, see, the problem is how we go about that. It's not that need in and of itself. In other words, when you make choices in your life, what do you think of first? Do you think first of the physical need or of the spiritual influence it has on your life? That's what Jesus says when he quotes from Deuteronomy chapter 6 when it says, man does not live on bread alone. He's not saying you can't eat. We all know that. So what is he saying here? He's saying here, well, first and foremost, you can take care of physical needs, but before you do that, think about the influence taking care of that need will have on your spiritual body. That's all he's saying. That's real faith. It's real simple. So do we do that? That's the question that Jesus challenges us with. Do we think of the influence of choices that we make have on our physical body? The second temptation, lust of the eyes, right? Takes him in a moment, probably in some kind of vision. We don't know exactly how, but he shows him all the kingdoms of the world. Moment of time, he shows him that. He comes to him with that direct question. All these have been given to me, and I've been given the authority to give them to whoever I want. So, you know, subliminally, you know what he's saying there, right? He's saying, God has put me here. I recognize the fact that God has given me this place in this world. And by the way, your Father has given me the authority to pass these on to whoever I want. And you know what? I give it all to you. Right now. Right here. If you'll simply do what? Worship. Serve. And Jesus quotes in Deuteronomy chapter 6, which says, you shall worship the Lord your God, and only Him shall you serve. What happens in our lives when we make choices? When we see opportunities that are put before us to be presidents of corporations. I shared the fact that, I'll be honest, there are times when I think I could do a better job of running America than the people that are doing it right now. I have complete confidence that I could run America. I'm not joking. And I talked with my wife about that. There's no way I'd make this decision. I would do this. I would take care of health care this way. I would do that. I know that sounds kind of ridiculous, but some of us do that, right? Don't you ever think that? I could run that. Don't you, you work for people and you think, I could do a better job than them. Don't tell me you don't think that sometimes. So we all have these ideas that we could if we were. But what happens if the possibility actually is presented to you? What if my name was nominated as president? What if you were put up as the president, the possible president of Toyota or a large bank? Then, how could you keep yourself collected? How could you stay focused on what God wants without losing the fact that you have to be mindful of those obligations? So can't you see that God, He knows what our limits are. He knows what you can handle. That's the reason I'm not president of the United States. I may have some, you know, dream that I think I have. God knows I don't have the ability for that. So He doesn't put me in that position. He doesn't give me that opportunity. And He puts each of us in places where He knows we can handle and we can do and we can make the right choices. The problem is when we want to think outside that box. Excuse the expression, use it a different way. When we think we want to do more than what God actually wants to do. How do you know that? Because you can start to feel your life splinter. You start making choices that you know God, and you're trying to go places that God doesn't want you, you can feel your abilities, your attentions, your time, your money, things are starting to splinter. They're not in fellowship with what God wants for your life. You can feel that. The Holy Spirit, God's Word tells us that. He communicates that to your heart. And at that moment, if you don't stop, you've lost. You're on the wrong road. You're going to lose out. And that's what this temptation from Satan is here to teach us about. There's nothing wrong with being president of the United States. I'm not saying there's wrong being the president of a corporation or whatever it is that God gives to us. Only when we try to assume control of things that God has no intention for us to be in charge of. Because in order to do that, you have to make sacrifices. You have to give up something here in order to get something there. You have to give up family time. You have to give up money. You have to give up responsibility, opportunities in the church, so that you can do that. That's not God's will. If He wants you there, He will provide a consistent way for you to take care of each of those along the path. There is no doubt in my mind. That's what this temptation is communicating. Last temptation. Pride of life. Pride of life. Who's in control? Who should be calling the shots? That's what this temptation is all about, right? It's who deserves to be Lord of my life? And really, that's the most basic question, isn't it? Who deserves to be Lord of your life? Who should be the one making decisions? Who should be guiding you? Who should be holding your hand as you travel down life's road? And that's when Jesus tells Satan, using the very words from the Bible, in the same places that Satan uses, Jesus tells him, do not do not serve anyone but God. Don't test God. Serve Him only. So today I present you with these questions very quickly. And that is, first of all, do you trust God? That's what this first question in Japanese says. Do you trust God? Regardless of what's happening in your life. It might be a test, it might be a trial, it might be a temptation, but do you trust God? Remember 1 Corinthians 10:13, please. First of all, God is not tempting you. If something's happening in your life, yes, it's being allowed, or it could be provided, depending on whether it's a temptation or a trial, but leave no doubt that God's providing a way of escape for you. He has an answer for you. Just want you to find it. And then number two, how well are you at using God's Word to fight off Satan's battles? Can you quote Scripture? Can you turn to a passage when you have a decision to make and say, here is why I do this. Here is why I make this decision. And with complete confidence, you stand firm regardless of the bombarding that Satan does to you. And then finally, number three, who are you going to serve this day? It's like the question was presented to Joshua. As for me and my house, we will serve the Lord. Can you stand up and say that? Regardless of what anyone else is doing around you, regardless of the neighborhood, the places that you work, the places that you are being educated, can you stand up and say, but for me, and if you're married and you have a family, and my house, I or we will serve the Lord. I challenge you today to make that commitment. 最後に私たちの考えるべきことですね、誘惑されても試練が考えられても与えられても神様を信頼することができるのでしょうか。今日第1クレント10章の13節覚えてください。誘惑でも試練でも逃げるところ答えですね。簡単に言うと神様は出してくれる。2番、聖書を使って悪魔と戦うことができるんですか？できますか？神様は誘惑されると聖書をはっきり言える？それとも開けてみて答えは見つけられる？悪魔も聖書を使いますよ。自分の勉強をよく踏まれないと負けるかもしれない。負けないように聖書をもっともっと使うことができるように勉強しましょう。最後に3番、あなたは誰に使えるのですか？それは自分で決めなくちゃダメですね。チョイスは2つだけですね。悪魔、あと神様、その間に何もない。はっきり分かってください。この世の中には2つの囚人だけいます。悪魔、神様。これから私たちもはっきり選んで毎日楽しく悪魔と戦うことができるように頑張りましょう。